さんこんにちは。京都から世界に音楽芸術の文化交差点、山村ゆかりのミュージックプラス、ご案内役の山村ゆかりです。毎月第1回のこの時間はピッコロフルート奏者の山村ゆかりが時にはソロ、時にはゲストをお招きして演奏とトークをお届けします。この番組は株式会社一光、着物サロン川崎のご協力でお送りいたします。はい、皆さん10月になりました。今年もね、残すところあと3ヶ月です、そしてね、なんと今日は私の誕生日です、スタジオで誕生日を迎えるのも多分3回目くらいなんですけれども、 SNS や、メールなどでたくさんのメッセージをありがとうございます、また来年の誕生日まで楽しく放送できたらいいなと思っています。さて本日はね、素敵なゲストをお招きいたしました。ファゴット奏者の三木秀彦さんです。こんにちは。
こんにちは、はじめまして。
はい、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、もうちょっと声張っても大丈夫ですよ。なんかファゴットだから低いのかな。
そうです。
はい、はい、じゃあ三木先生はね、現在滋賀県西山高校音楽科でね、ご指導されながらこう演奏活動をされているんですよね。
はい、そうです。
ね、でそしてなんと三木先生はですね、これね、青によし音楽コンクールというところの審査員室でちょっと発覚したんですけれども、共に審査員を務めさせていただいて、はい、その時になんとアムステルダムのスウェーリンク音楽院というところの、大先輩いらっしゃるということが判明しまして、ちょっと控え室で盛り上がりましたね。
はい、懐かしい思い出を
本当に、ね、私と三木先生の間にはもののけ姫で有名なメラー義和さんとかもアムステルダムで勉強されて、先生知らなかったんですか。
いや、もう私はもうその頃卒業していたので、
私は皆さんいる頃は知らないですよ。すごい若者ぶってみましたけれども、でもいいとこでしたよね。前あったところはファンラエルストラートですよね。難しい発音なんですけど、
それがですね、私がいた時はそのもう一つ前やったんです。バッハストリートというところにあります。
バッハストリートとかベートーベンストラートの、あの辺ですよね。なんかホールとかもあって、
その中にレッスン室とかあったのと同時に、私がいた時のコンセルバトリウムというのは、校舎が全部で揃えて4つありまして、山村先生がいらした頃にはなかったんです。その以前の建物の時です。
なるほど、はい、あそこはでもなんていうのかな、ロンドンで言ったらロンドンストリート、みたいな感じのボンドストリートみたいな、ペーシエホークとストラートっていうところのちょっと高級住宅街の隣みたいな感じのところに私のところははい、あったんですけど、先生の時違ったんですね。
はい、もちろん私が卒業する頃にはそこに移りました。なので、
そうですか、はい、私たち学生はやっぱりバッハザールで今日はコンサートだよとかって言ったら移動していって、で先生がお勉強されていた建物のところに行ってたんですけれども、もう別校舎っていうイメージだったので、あそこがじゃあ元は、
そうですね、あそこにこう学校の事務所とかいろんなところでバハザールという、小規模なオーケストラが、演奏リハーサル本番できるようなホールがありまして、私は卒業するときにそこのホールで演奏いたしました。
そうなんですね、なんかあそこででもいい感じで私好きでしたね。なんか
音響アコースティック音響って言いますけどね、割と響きのいい、ホールで、非常に吹きやすいホールでした。
なんかね、戦前以前の建物が少ないじゃないですか、オランダって。
そうですね、
そうなんですよね、だけどなんか割と音楽院商社の建物でっていう感じで、昔のっていう感じ、
早い話、第二次世界大戦の時にねちょっともう昔なんてすいませんけども、アムステルダムは割とすぐ降参してしまった。
そうなんですよ。
ただロッテルダムとかデンハーグという町は最後まで抵抗したために、残念ながら町が破壊されてしまったということで。
そうなんですよね、だから比較的新しい町並みなんですよね。そうですね、はい、そうそう、でね、オランダ放送室内合奏団とかでももう活躍されていて、
はい、
なんかやっぱ室内楽すごくこう盛んですもんね、音楽、
アムステルダムとかは。オランダは歴史的に古楽器、
そうですね、
これが結構歴史のある国でして、18世紀オーケストラとか、あといくつかちょっとすみません忘れたんですけどその例えば18世紀オーケストラの音楽監督のフランス・ブリュッヘンという方がそうそう何年か前にお亡くなりになったんですけども、その方がその私が所属してたら放送オーケストラの室内オーケの名誉指揮者ということで、私はそれまでに放送の交響楽団にいたんですけども、
はい、
でバッハ ト、ブラ、モーツァルト、ベートーベン、ハイドンとか古典初期の、古典ですね、こういうのをちょっと勉強したかったがために、はいはい、そのオランダの放送系のシンフォニーからその室内オケに移ったということ、
はい、経緯があります。そうですね、はい、そしたら今日はちょっとぴったり、今日はバロックの音楽をお届けしたいと思ってるんですけれども、はい、本日お届けします楽曲はヨハン・セバスチャン・バッハのアリオーソです。でこのアリオーソはね、チェンバロ協奏曲の第5番の第2楽章ですけども、アリオーソという名前で有名ですよね。でバッハのね、シチリアノとかがね、実はフルートソナタの2楽章っていうのと同じで、これはね協奏曲の2楽章なんですけれども、今日はアリオーソはね、アリアよりも少し規模の小さいアリアという意味でアリオーソと言われてるんですけれども、本日はね、私のフルート、そして三木秀彦さんのファゴットでお届けします。ありがとうございました、バッハ作曲アリオーソをお届けしました、やはりねバロック音楽はねフルートの旋律にファゴットのねバッソコンティニューオがねよく合いますよね先生ね。なんかファゴットはね、はい、ちなみに音域はバス、
そうですね、
チェロと同じ、
はい、基本的にチェロと同じですけれどもだからファゴットに関しては平音記号がメインなんですけれども、はいはい、テナー記号という音域の表記記号というんですか、それも使いながら、例えばオーケストラなんかは高音楽器はテナー記号を使いながら演奏するっていうことは多々あります。
あるとでもなくっていう感じですよ ね。
もう最初はもうやはり譜面に書きました、わからなかった でもやはり慣れてくるとはい、もう見なくても自然にね、ビオラの方はアルト記号で我々はテナー記号という 記号も使って演奏しています。
あ、そうですよね。もうあの目ガチャガチャしちゃいますよね。もうよく読まれてるなって、こうソプラノ楽器の私からするともうすごいなっていつも思いながら。
もう慣れです。
ですよね。
なので学校勤務なんかちょっと以前してた時は、ね、平音記号、テナー記号、あとソプラノです。
はいはいはい、そうですね。
トーン記号でごめんなさい。トーン記号、ね、はい、これも3つの記号を、はい、もうあのどれも吹けないとちょっと。
そうですね、
仕事ならない時があったの で、 そうですね、はい、それで
なんかこう新曲師匠とかでやっぱクレで歌うってすごい難しくて、ね、はい、私たちこう、う
ん、
あの甘えてるなって思いました。
ね、
あのトーン記号は、まあ、まあ激しいんですけどね、楽譜はっていう感じで。
いや
もう、ね、
いやソロが音も多いし本当に。
いやいや、でもなんか、いえいえ、もうよく言われます。ビオラとかファゴットとかでご苦労様ですって、
ね、ありがとうございます。
なんかよく言われますけど、でもなんかやっぱりあの本当に素敵な音色ですよね、ファゴットって。私も大好きなんですけど、すごくこういいバランスじゃないですか、フルートとファゴットって。
そうですね。
でこう、あのハープが入るとまた素敵なトリオとかもたくさんあって、ね、
はい、もちろん、まあ、ハープ、うんうん、もちろん、ね、ピアノ鍵盤楽器があれば、ね、あとチェンバロとかもあれば、はい、ちょっと古典とかその時代もできますし。
そうなんですよ、はい、いろいろたくさん楽しいことができるんですよね。なんかこと、ね、ちょっとねコロナだったので久しぶりのスタジオからの生演奏だったんですけれども、あの三木先生はねこう今音楽高校やこう吹奏楽の指導などをされているんですけれども、ちょっとご指導されたりこう演奏されたりすることでちょっと心掛けていらっしゃることとかってありますか？
そうですね、やはりあの、まあ、一応フリーランスという立場なので、あのいただいたお仕事はできる限りさせていただくということと、うんうん、あのいただいた譜面はあの、まあ、丁寧に誠心誠意あの、まあ、自分の持ってることと、はい、あとやっぱりあの、まあ後進の指導、指導ですね、うん、教えるときには後進の指導という言い方っていうのは私がちょっと何年か前まではあまりなかった言葉なんですけど、今はやはり自分が経験したことを若い方にお伝えできるのが、うん、することが私の一つの、まあ、使命というか、そういうふうに考えて。
そうですね、もともとファゴット人口っていうのがもう少ないので、やっぱり後継者を、それこそ後進を育てるって結構ね大事な仕事になってきますよね。
まあそれはあのファゴットのみならずね、他の楽器の、ね、室内楽なんかもちょっと指導させてもらうときには他の楽器の方にもこういう方がいいんじゃないかとか、うん、そういうアドバイスはちょっとさせてもらって。
そうですね、はい、私たちコンクールで審査もしますから、うん、別の楽器もやっぱり音楽としての視点で、ね、あのアドバイスできたらいいなと思いながらいつもやっていますよね、はい、
おっしゃる通りです、
ね、はい、本当になんかファゴットは素敵な楽器で、私モネ劇場の、主席のファゴット賞さんの方がブリュッセルに住んでた時下に住んでらして、すごいなんかファゴット奏者さんと、うん、あのベネルクスのファゴット奏者さんとなぜかこうご縁が、しかも日本で知り合うことができてとっても嬉しく思っています。はい、お話は尽きないのですがお時間がやってまいりました。さてあげるあげると言って私の YouTube をお届けする、今週末かな予定です。皆さんチャンネル登録そして高評価ボタンなど、していただけますと嬉しいです。この番組は株式会社IKKO着物サロン川崎のご協力でお届けいたしました。また来月の第一火曜のこの時間にお会いいたしましょう。山村ゆかりのミュージックプラスでした。